皆さんおはようございます。すごい素晴らしい天気で、なんか室内で、いるのはもったいないような感じがいたしますが、でもあれですね、昨日のニュースで、羽生さんがですね、紫綬褒章ですか、すごいですね。私はあの、彼が中学生でデビューしたもう直後に所沢のお宅に電話して彼と話したことがあるんです。それで、まあ、当時の中原名人とそれから米長さんですね、2人と 対戦をするというので、じゃあそれを録画というか番組にしたいというので話をしたんですけど、そしたら NHK の中でそれボツになりましてね、っていうのは私は将棋やなんかの番組の担当ではなかったので、将棋囲碁担当の人っていうのはもうそれっきゃらない人がいるんですね。でそちら のセクションの方からどうも、ノーというのはあれ取っておけばですね、2人に勝ったんですよ。中学生がね、名人と王将つかねに勝ったって、もう歴史的な、それが全部取れたはずなんですけどね、セクショナリズムってのはいけませんね、というようなことを今思い出してですね、しかし私も人も中学生もあんな年になって、いや私は今何になってるんだろうと思って昔を思い出しました。余計なことを申し上げましたが、今日はですね、サムエル記の第12章から学んでいきたいと思います。旧約聖書の397ページですね。今サムエルとそれから新しく王に任命されたサウルのことが話題になっているわけでございます。お読みします。397ページの第12章の1節から。サムエルはイスラエルの人々に言った。見よ、私はあなた方の言葉に聞き従ってあなた方の上に王を立てた。見よ、王は今あなた方の前に歩む。私は年老いて髪は白くなった。私の子らもあなた方と共にいる。私は若い時から今日まであなた方の前を歩んだ。そこまでにしたいと思いますが、サムエルですね、獅子、最後の獅子と言われる人物ですね。獅子というのは結局単なるこの政治的なリーダーではなくて信仰者なんですね。そして神に聞く、神の御心によって国を治めるという、そういう、リーダー、それもまた特別に優れた霊的なリーダーであったわけでございます。しかし、今ここにもありましたように、私は年老いて、髪は白くなった。でも白くなってもいいですね、あればいやいや、そして新しくサウルという人物をですね、王に選んだんですね。王に選んだについてはですね、結局あなた方の言葉に聞き従ってあなた方の上に王を立てたとありますが、国民がですね、ぜひ王を立ててほしいというもう強い要望を持っていて、そしてサムエルにぶつけていったわけでございます。でもなかなかこの王っていうのも難しいんですね。政治的な、一種の実力といいますかね、判断力とかそういうものを持ってるだけではイスラエルの王は務まらない。主に聞く、そして主を信じる、主を愛する、そういう気持ちがないとですね、これは王としてやっていけない。だから単なる人間的な力量だけでは王は務まらないという、そういう特別なこの国柄であったわけでございます。そして彼は最後の獅子としてあなた方の前に歩んだ、今日まで歩んだ、でもう年老いてきたということですね。3節、私はここにいる、主の前とその油注がれた者の前に私を訴えよう。私が誰の牛を取ったか、誰のロバを取ったか、 誰を欺いたか、誰を教えてあげたか、誰の手から賂を取って自分の目をくらましたか、もしそのようなことがあれば、私はそれをあなた方に償おう、こういうことは絶対やっていないということですね。まあ、賄いというのは、まあ、ご存じのように、まあ、賄賂ですね。ですから、例えば戦争をやって、そして、その敵の持ち物をですね、私するとかですね、いろんなことが、まあ、あるわけでございますが、そういうことは一切やっていないということですね。でもしやっているということであれば、私はそれをあなた方に償おうという、そういう出だしであります。4節、彼らは言った、あなたは我々を欺いたことも教えてあげたこともありません、また人の手から何も取ったことはありません。サムエルは彼らに言った、あなた方が私の手の内に何の不正をも見出さないことを主はあなた方に明かしされる。その油注がれた者も今日それを明かしする。彼らは言った、明かしされます、ですね。6節、サムエルは民に言った、モーセとアロンを立ててあなた方の先祖をエジプトの地から導き出された主が証人です。それゆえあなた方は今立ちなさい、私は主があなた方とあなた方の先祖のために行われた全ての救いの技について主の前にあなた方と論じよう。ここに、あなた方は今立ちなさいってありますね。立ちなさいっていうのは、あの、まああれですね、裁判でこの争うものとして立ちなさい、法廷に立ちなさいというような、そんな意味ですね。そしてその次、私は主があなた方とあなた方の先祖のために行われた全ての救いの技について主の前にあなた方と論じようと、サムエルと民がですね、この論じ合うというような状況ですね。8節、ヤコブがエジプトに行ってエジプト人が彼らを教えてあげた時、あなた方の先祖は主に呼ばわったので主はモーセとアロンを使わされた。そこで彼らはあなた方の先祖やエジプトから先祖をエジプトから導き出してこのところに住まわせた。しかし彼らがその神主を忘れたので、主は彼らをハゾルの王ヤビンの軍の長シセラの手に渡し、またペリシテ人の手とモアブの王の手に渡された。そこで彼らがイスラエルを攻めたので、民は主に呼ばわっていった、我々は主を捨てバールとアシュタロテに仕えて罪を犯しました、今我々を敵の手から救い出してください、我々はあなたに仕えます。結局あれですね、この、まあ、エジプトにおいて奴隷状態に置かれていたイスラエルがですね、この、まあ、主の憐れみによって、そしてその導きによってですね、モーセとアロンを立て、そして出エジプトを、まあ、実現したわけですね。そしてですね、エジプトから導き出してこのところに住まわせた、パレスチナですね、住ました。しかし彼らが9節、彼らがその神主を忘れた。どういうふうに忘れたかというと言いますと、結局偶像礼拝ですね。偶像礼拝、偶像礼拝ということはですね、イスラエルの民を、神を捨てるということであります。唯一なる神様、イスラエルの神をですね、捨てて、そして偶像を礼拝する、偶像を神とするということであります。これはもう反逆ですね、神様に対する反逆であります。ここに十節のところに、民は主に呼ばわっていった、我々は主を捨てバールとアシュタロテに仕えて罪を犯しました。バールとアシュタロテというのは、まあ、代表的な偶像であります。天候を司るというかね、そういう、この偶像であります。それに、うつつを抜かして、そして、真の神様、 エジプトの奴隷状態から導いて、そしてこのパレスチナの地にですね、この導いてくださったこの神様を捨ててしまっていた、それを悔い改めますという、そういう内容ですね。11節、主はエルバールとバラクとエフタとサムエルを使わして、あなた方を周囲の敵の手から救い出されたので、あなた方は安らかに住むことができた。ところがアンモン人の王ナハシが攻めてくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、あなた方は私に、いいえ、我々は治める王がなければならないと言ったですね。主が王なのに、人としての王を要求したということですね。13節、それゆえ今あなた方の選んだ王、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を立てられた。これがですね、サウルですね、サウルという王を、まあ、民衆といいますか国民の要望に、まあ、この答えざるを得なくなって、サムエルはこれをこの人物に油注いで、そして王として任命をしたわけでございます。14節、もしあなた方が主を恐れ、主に仕えて、その声に聞き従い、主の戒めに背かず、あなた方もあなた方を治める王も共にあなた方の神主に従うならばそれでよい。王も国民もですね、主の御心に従っていくならばそれでよいということですね。15節、しかしもしあなた方が主の声に聞き従わず、主の戒めに背くならば、主の手はあなたとあなた方の王を責めるであろう。それゆえ今あなた方は立って、主があなた方の目の前で行われるこの大いなることを見なさい。今日は小麦狩りの時ではないか。私は主に呼ばれるであろう。その時主は雷と雨を下して、あなた方は王を求めて、主の前に犯した罪の大いなることを見させ、また知らせるであろう。そしてサムエルが主に呼ばわったので、主はその日、雷と雨を下された。民は皆非常に主とサムエルと恐れた。ですね。19節、民は皆サムエルに言った。しもべらのためにあなたの神主に祈って、我々の死なないようにしてください。我々はもろもろの罪を犯した上に王を求めて悪を加えました。サムエルは民に言った。恐れることはない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従うことをやめず、心を尽くして主に仕えなさい。虚しいものに迷っていってはならない。それはあなた方を助けることも救うこともできない虚しいものだからである。この虚しいものっていうのは偶像であります。偶像ですね。これは作られたものですからね。作り主ではなくして作られたものですね。22節、主はその大いなる名のゆえにその民を捨てられないであろう。主があなた方を自分の民とすることを良しとされるからである。ですね。主はその大いなる名のゆえにその民を捨てられないであろう。神様がお選びくださったですね。その神様は大いなるものでいらっしゃって、間違ったしまったやめるっていうことはなさらない。選ばれた、あくまでも神様が選んでくださった民でありますから、捨てることはないということであります。23節、また私はあなた方のために祈ることをやめて、主に罪を犯すことは決してしないであろう。私はまた良い正しい道をあなた方に教えるであろう。サムエルの決意ですね。24節、あなた方はただ主を忘れ、心を尽くして誠実に主に仕えなければならない。そして主がどんなに大きいことをあなた方のためにされたかを考えなければならない。 そうですね、まず奴隷状態からですね、この解放してくださって、そして新しいですね、土地を与えてくださって、そこで住まうことが許されている、これ素晴らしいことですよね。しかも相手は地上の相手はですから、まあ、世界最高の最大のエジプト王国であったわけでありますから、そこからその奴隷状態から解放してくださって、そして新しい地に導いて、そこに住まわしてくださるということでありますから、これはもう本当にどんなに大きいことをあなた方のためにされたか考えなければならない。当然ですね。25節、しかしあなた方がなおも悪を行うならば、あなた方もあなた方の王も共に滅ぼされるであろうですね。国民もそれから王であるサウルもですね、滅ぼされるであろうということですね。結局シシサムエルのサウル王への警告はですね、主を忘れるな、国民に対しても主を忘れるなということですね。あくまでも主が中心であるということですね。今王様を立てると、王様は自分が中心ですね、自分が中心というふうに思いかねないですね。そしてまたですね、国民も王中心にこの国の営みを続けていくというような、そういう発想になっていく、主が忘れ去られていくですね、そういうことを警告しているわけでございます。それではですね、その次13章の5節に行きたいと思います。ペリシテ人はイスラエルと戦うために集まった。戦車3000、騎兵6000、民は浜辺の砂のように多かった。彼らは登ってきて、ベテアベンの 東のミクマシに陣を張った。イスラエル人はひどく圧迫され、味方が危うくなったのを見て、ホラ穴に、縦穴に、岩に、墓に、ため池に身を隠した。墓に隠したというのも大変なもんですね。怖かったんですよ。とてもかなわない。7節、またあるヘブル人はヨルダンを渡ってガドとギレアデの地へ行った。しかしサウルはなおギルガルにいて、民は皆震えながら彼に従った。ヨルダンというのはヨルダン川ですね。彼らが渡ってきたあのヨルダン川ですよね。それをまた逆に反対側へ行ったということですね。8節、サウルはサムエルが定めたように7日の間待ったが、サムエルがギルガルに来なかったので民は彼を離れて散っていった。そこでサウルは言った。半祭と周音祭を私のところに持ってきなさい。こうして彼は半祭を捧げた。その半祭を捧げ終わるとサムエルが来た。サウルは挨拶をしようと彼を迎えに出た。その時サムエルは言った。あなたは何をしたのですか。サウルは言った。民は私を離れて散って行き、あなたは定まった日のうちに来られないのに、ペリシテ人がミクマシに集まったのを見たので、私はペリシテ人が今にもギルガラに下ってきて私を襲うかもしれないのに、私はまだ死の恵みを求めることをしていないと思い、やむを得ず反祭を捧げました。13節、サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをした。あなたはあなたの神主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば、主は今あなたの王国を長くイスラエルの上に確保されたであろう。しかし今はあなたの王国は続かないであろう。主は自分の心にかなう人を求めて、その人に民の君となることを命じられた。あなたが主の命じられたことを守らなかったからである。 結局、まあ、サウルは王としてですね退けられるというそういう内容ですね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。この頃あの写真に撮りまして、そうするとどうしてもやっぱカラーにしたいというような気持ちになるわけでございますが、13章の8節9節ですね。サウルはサムエルが定めたように7日の間待ったが、サムエルがギルガルに来なかったので、民は彼を離れて散っていった。そこでサウルは言った。半祭と秋恩祭を私のところに持ってきなさい。こうして彼は半祭を捧げたですね。半祭っていうのはですね、ここに写真があります。これ分かりやすいですよね。半祭っていうのはあの教会役ですね。私たちのこの教会、そして新改訳では全焼の生贄って、こっちの方が分かりやすいですね。半祭って言ってもなんだか分からないですね。全焼の生贄、生贄の動物を祭壇上で焼き神に捧げた。全焼の生贄の動物はお牛、子羊かヤギ、鳩などであった。生贄の血には罪をあがなう力があり、神への全き献身の証明であったですね。生贄の血には、罪をあがなう力があり、結局イエス様の十字架の血ですね、これもこれにつながるわけであります。全き献身ですね。そして、ですね、イエスの十字架の死は少しも傷のない犠牲であり、完全に神の御旨を行うための尊い全焼の生贄であった。この十字架の死によって神が人間の罪を許し、ここに永遠の救いが実現されたのである。そうですね、まあこれは新約の時代に入るわけでありますけれども、しかしもう旧約の時代にですね、人ではなくして、これは生贄の、まあ、動物を捧げたわけでありますけれども、しかしイエス様はそういう動物ではない、ご自身をですねお捧げくださったんですね。そのことによってですね、このお方を救い主として信ずる者は罪許していただけるというこの恵みが与えられたわけでございます。でこのですね、秋恩祭とこの399ページにありますけど、秋恩祭ですね、半祭ですね、つまり神との平和を回復するですね、和解の生贄ですね、和解の生贄であります。秋恩祭、つまり神の恵みに対して、この感謝をする、それがその意味であります。でそれをですね、勝手に王がやってしまったということね。一つはこのこういうことはやはりですね、サムエルが来て、祭司としてですね、これを共に行うということが本来の形だということであると思います。それではですね、まあこのようにしてサウルはですね、もう自分の判断で、動いてしまうんですね。主を中心にするのではなくして自分の思いを中心にして、この国を治めるというようなそういう王であったということですね。それではですね、今度14章ですね、14章の47節、403ページの上段になりますが、よろしいでしょうか。真ん中よりもちょっと手前ですね、14章の 47節からお読みします。サウルはイスラエルの王となって、周囲の諸々の敵、すなわちモアブ、アンモンの人々、エドム、ゾバの王たち及びペリシテ人と戦い、すべて向かうところで勝利を得た。サウルは勇ましく働き、アマレク人を打って、イスラエル人を略奪者の手から救い出した。すごいんですよね。サウルはですからすごい、人間的にはすごい才能を持っていたんですよ。武人としてですね、はもう抜群の能力を持っていた人物であったんですよ。ただ主に聞くことをしない、主に従うことをしない、そういう、まあ、決定的な弱点を持っていたわけであります。このレジュメの方の一番下のところに、いますが、サウル像というのがあって、そこにこの左下の方に手があって、琴のあれがちょっと映ってますね。これはダビデですよね。ダビデは後にですね、琴弾きの少年としてですね、王に召されていくわけでございますが、その絵なんですね。ですから本当はこれもっとダビデまで入ってる絵をトリミングしていると言ってよろしいと思います。それではですね、15章の1節からお読みしたいと思います。これはもうですね、403ページの上段の最後から2行目、15章の1節から。さてサムエルはサウルに言った。主は私を使わし、あなたに油を注いで、その民イスラエルの王とされました。それへ今主の言葉を聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はアマレクがイスラエルにしたこと、すなわちイスラエルがエジプトから登ってきた時、その途中で敵対したことについて彼らを罰するであろう。今行って、アマレクを討ち、そのすべての持ち物を滅ぼし尽くせ。彼らを許すな。男も女も幼子も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも皆殺せ。このアマレク人っていうのは、あれですね、このそれこそまあ自分の近くにを通る連中とかですね、こういうのを襲う、まあ、今日的に言えばテロリスト的な存在であったんですね。そしてイスラエルもですね、このエジプトから出てきた時にこの連中にやられたんですよ、いじめられたんですよ。そういう、まあ、あれですね、いきさつがあってのことで、アマレクを打ちなさいということですね。すごいですよ。男も女も幼子も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも皆殺せ。すごい命令ですね。神様に逆らうと大変ですよ。4節、サウルは民を呼び集め、テライムで人数を調べたところ、歩兵は20万、ユダの人は1万であった。そしてサウルはアマレクの町へ行って谷に兵を伏せた。サウルはケニ人に言った。さあ、あなた方はアマレク人を離れて下って行ってください。彼らと一緒にあなた方を滅ぼすようなことがあってはならない。あなた方はイスラエルの人々がエジプトから登ってきた時、親切にしてくれたのですから。こっちはケニ人っていうのは親切にしてくれた方ですね。そこでケニ人はアマレク人を離れていった。サウルはアマレク人を撃って、ハビラからエジプトの東にあるシュルにまで及んだ。そしてアマレク人の王アガクを生け捕り、剣を持ってその民をことごとく滅ぼした。しかしサウルと民は、アガクを許し、また羊と牛の最も良いもの、肥えたもの並びに子羊とすべての良いものを残し、それらを滅ぼし尽くすことを好まず、ただ値打ちのない つまらないものを滅ぼし尽くした。これは主の命令じゃないでしょ。すべて滅ぼせって言うんでしょ、ね、男も女も幼子も血の身も牛も羊もラクダもロバも皆殺せっていうのが三節にありますでしょ。この命令に反しているっていうことなんですよ、まずアマレク人の王アガクっていうのを生かしてるんですか、それからあれですね、羊と牛の最も良いもの、肥えたもの並びに子羊と全ての良いものを残し、それらを滅ぼし尽くすことを今後まず、ただ値打ちのないつまらないものを滅ぼし尽くした。主の命令に反しているわけでございます。10節、その時主の言葉がサムエルに臨んだ。私はサウルを王としたことを悔いる。彼が背いて私に従わず私の言葉を行わなかったからである。サムエルは怒って、夜通し主に呼ばわった。そして朝サウルに会うため早く起きたが、サムエルに告げる人があった。サウルはカルメルに来て自分のために、戦勝記念碑を建て、身を返して進みギルガルへ下っていきました。すごいですね。自分のために戦勝記念碑を建てちゃったこれはもうですね、主によって与えられた勝利としないで、自分の功績ですよ。で、自分の像を建てちゃったんですね。これはもうあれですね、イスラエルの王としてはあるまじきことからですね。でもサウルというのはそういう人物であった。しかし相手をやっつけるとかそういうことについては非常にこの優れた、まあ、武人であったと言ってよろしいと思います。しかしイスラエルの王はそれでは務まらないんですね。13節、サムエルがサウルのもとへ来るとサウルは彼に言った。どうぞ主があなたを祝福されますように。私は主の言葉を実行しました。本当ですかね、実行しましたかね。14節、サムエルは言った。それならば私の耳に入るこの羊の声と私の聞く牛の声は一体何ですか。滅ぼせって言ったのに声がメーとかモーとか言ってるわけですね15節、サウルは言った。人々がアマレク人のところから引いてきたのです。民はあなたの神主に捧げるために羊と牛の最も良いものを残したのです。その他は我々が滅ぼし尽くしました。民はとこう言ってる。責任のあれでしょう。王がダメだと言えば持ってこなかったんですよ。王が欲しかったんですよね。欲しがったの。あなたの神主に捧げるために、主に捧げるためじゃなくて自分たちが欲しかったんでしょう。16節、サムエルはサウルに言った。おやめなさい。昨夜主が私に言われたことをあなたに告げましょう。サウルは彼に言った。言ってください。サムエルは言った。たとえ自分では小さいと思ってもあなたはイスラエルの諸部族の長ではありませんか。主は、あなたに油を注いでイスラエルの王とされた。そして主はあなたに使命を授け使わして言われた。行って罪人なるアマレク人を滅ぼし尽くせ。彼らを皆殺しにするまで戦え。それであるのにどうしてあなたは主の声に引き従わないで分取り者に飛びかかり主の目の前に悪を行ったのですか。そうですね、皆殺しにもしない王を残してるんですからね。そして、この分取り者もですね、いいものを残してるんです。羊や牛なんかですね、のいいものを残してるって言うんですね。20節、サウルはサムエルに言った。私は主の声に聞き従い、主が使わされた使命を帯びて行き、アマレクの王アガクを連れてきて、アマレク人を滅ぼし尽くしました。しかし民は滅ぼし尽くすべきもののうち、最も良いものをギルガルで、 あなたの神主に捧げるため、分取り物のうちから羊と牛を取りました。神様にお捧げするためだって言うんですね。そうじゃなくて、神様は滅ぼし尽くせというふうに命令をされているわけですよね。そしてあれですね、羊や牛を取って、私に捧げなさいなんてこと言ってないんです。神様はですね、結局欲しいのは自分たちなんですね。22節、サムエルは言った。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。身を従うことは犠牲に勝り、聞くことは、お羊の死亡に勝る。背くことは占いの罪に等しく、強情は偶像礼拝の罪に等しいからである。あなたが主の言葉を捨てたので、主もまたあなたを捨てて王の位から退けられた。すごいですね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。3枚目がいいですかね。一番最後にハレルヤって書いてあるページ、ちょっとページ数をなんか消しちゃったんですね。真ん中ちょっと手前に、マルコ福音書、あります。12章の33です。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また自分を愛するように隣人を愛するということは、すべての犯罪や犠牲よりもはるかに大事なことです。今のこのですね、主はその御言葉を聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。犯罪や犠牲を捧げても 主を愛する、そういう心を捨ててしまったら神様はお喜びにならないということですね。ですからここで、マルコのところでは、すべての犯罪や犠牲よりもはるかに大事なことです。隣人を愛するということですね。これはもう今のこの言葉に通じているわけでございます。そして、その下のヘブル人への手紙ですね、レジュメの方ですね、10章の1節から4節をお読みしたいと思います。一体律法は来たるべき良いことの影を宿すに過ぎず、そのものの真の形を備えているものではないから、年ごとに引き続き捧げられる同じような生贄によっても見舞いに近づいてくる者たちを全うすることはできないのである。捧げ物ではないということですね。10章2節、もし、できたとすれば、儀式に携わる者たちは一度清められた以上、もはや罪の自覚がなくなるのであるから、捧げ物をすることがやんだはずではあるまいか。しかし実際は、年ごとに生贄によって罪の思い出がよみがえってくるのである。もう一回捧げたらそれでいいじゃないか、ところがまた犯すからまた捧げなければならないということですね。10章の4節、なぜなら、お羊やヤギなどの血は罪を取り去ることができないからである。できない、罪を取り下げ、取り去ること、除き去ることのためには何が必要だったんですか。罪もとがもない、ですね、神の子羊イエス・キリストの血が必要だったわけであります。それによって初めて、ですね、この罪が除き去られたということですね。でそれを信ずる者はですね、その罪をですね、もう神様はご覧にならない、見ない、許しを与えていただけるという、そういうこの恵みであります。少し行きたいと思います。14章の24節、下段の終わりの方ですね。 サウルはサムエルに言った。私は主の命令とあなたの言葉に背いて罪を犯しました。民を恐れてその声に聞き従ったからです。どうぞ今私の罪を許し、私と一緒に帰って主を拝ませてください。サムエルはサウルに言った。あなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を捨てたので、主もあなたを捨ててイスラエルの王位から退けられたからです。こうしてサムエルが去ろうとして身を返した時、サウルがサムエルの上着の裾を捉えたので、それは避けた。サムエルは彼に言った。主は今日あなたからイスラエルの王国を裂き、もっと良いあなたの隣人に与えられた。またイスラエルの栄光は偽ることもなく悔いることもない。彼は人ではないから悔いることはない。そこまでにしますが、このレジュメの方をご覧いただきましてでしょうか。最後のカラー写真ですね、これ、サウルがですね、サムエルを一緒に行ってほしいとですね、言って引き止めたんですね、そしたら その衣が裂けたっていうところの絵なんですね、こんなとこまで絵があるってのはありがたいですね。私たちも裂かれないように気をつけなきゃいけないと思いますが、30節でいきましょうか。サウルは言った。私は罪を犯しましたが、どうぞ民の長老たちおよびイスラエルの前で私を尊び、私と一緒に帰ってあなたの神主を拝ませてください。そこでサムエルはサウルの後について帰った。そしてサウルは主を拝んだ。32節。時にサムエルは言った。私のところにアマレク人の王アガクを引いてきなさい。さっきの生かされていたわけですよね、王がね。アガクは嬉しそうにサムエルのところに来た。アガクは死の苦しみはきっと過ぎ去ったのだと思った。ああ、これでもう助かったとこう思ったんですね、アガクは。サムエルは言った。あなたの剣は多くの女に子供を失わせた。そのようにあなたの母も女のうちで最も無残に子供を失うものとなるであろう。サムエルはギルガルで主の前にアガクを寸断した。すごいですね。34節。そしてサムエルはラマに行き、サウルは故郷のギビアに登ってその家に帰った。サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかった。しかしサムエルはサウルのために悲しんだ。また主はサウルをイスラエルの王としたことを悔いられたですね。国民の要望によって従ってですね、王を立ててくださったわけでありますけれども、しかしそれはどうも失敗に終わったんですね。じゃあ神様が選ばれて、そして油注がれたのに、どうしてそれに沿わなかったのか。しかし人間には自由意志が与えられていますから、絶対的にそうなったらこうしなければならないと言ってあれするわけではないんですね。自由意志で、それは信仰に支えられた自由意志によって決定していかなければならない。サウルにはそういう信仰が欠けていたと言ってよろしいと思います。そしてついにですね、サウルは王の位から退けられていくわけでございます。そしてその後に登場するのがあれですね、ダビデですね。ダビデです。ダビデはまたすごい人物であったわけでありますが、しかし全然この過ちのないそういう王でもなかったですね。失敗もありました。とんでもない失敗も犯しました。でも彼は本当に悔い改めて、そしてこの主に帰るということをしっかりとする、そういう人物でもあったわけでございます。そのようにして王政が敷かれて、そして今一人目で大失敗。 でも戦争は上手なんですよね。人間的な能力といいますか、タラントといいますか、それはもうすごくいいものを持っていた。しかし、信仰がなかった、自分のために記念碑建てちゃうんですから、イスラエルの王がですね、それはやっぱちょっとダメでしょうね、サムエルもあれですね、もう国民から王を立ててほしいって言われてる時からあんまり気が進まなかったんですよね。でも周りの国々はですね、王を立てて強力なんですよね、そんなことを、まあ、考えながら主に、ですね、伺って、そして、まあ、王を立てたわけでありますが、まあ、戦争は上手だったけれども信仰がなかった。その家にですね、罪を犯し、ついにこの初代の王サウルはですね、失脚をしていくわけでございます。そして、まあ、ダビデの登場となってくるわけでございます。この次はですね、そのダビデ、ご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたのご愛を心から感謝します。私たちも主を信じ、そして従っていく、そのような決意を持ち、そして従っているつもりでおりますが、ややもすれば自らの思い、そうしたものに主を支配されて、そして主を忘れてしまうことがないわけではありません。どうぞ主を、私たちをいつも主を仰ぎ、そして主に従う、そうした足を、信仰を固く持ち続けることができるように強めてください。お願い申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。